知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は一宮市と岐阜市の連携事業ノービプロジェクトについて岐阜市役所広報広聴課の川口さんにお話を伺います。川口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ですが、一宮市と岐阜市の連携事業ノービプロジェクトについて教えてください。
はい、岐阜市と一宮市は互いに名古屋市へのアクセスがいい中核市であり、人口もほぼ同規模である特徴があります。また人口減少、少子高齢化という地方都市の共通の課題を抱えています。ノービプロジェクトはこのような高度化、複雑化する社会問題に立ち向かうため、お互いの強みを生かしながら連携による相乗効果により市民サービスの向上、漁師の抱える課題解決、農美地域の活性化を目指すもので、昨年の11月20日月曜日に岐阜市役所で連携表明式を実施しました。
岐阜市と一宮市がタッグを組んだということですもんね。いや、これからますます楽しみです。今回はその連携事業の一環として岐阜市の魅力を紹介してくださるんですね。
はい、今日は岐阜市の魅力をたっぷりご紹介いたします。
では早速お願いします。
はい、一宮市から岐阜市へのアクセスは JR 尾張一宮駅から JR 岐阜駅まで最短およそ9分、名鉄一宮駅から名鉄岐阜駅までは最短およそ12分で行くことができます。岐阜市は清流長良川や緑あふれる金華山など豊かな自然に恵まれ、1300年以上続く岐阜長良川の鵜飼や国の伝統的工芸品である岐阜和傘など伝統と歴史が息づく町です。最近では岐阜市の中心部に柳瀬グラッスル35が誕生し、隣接する小金公園の再整備が行われ、さらなる人の流れと賑わいが生まれています。
岐阜市というと歴史もあって町が整っていて、そして人も温かくってっていうね、そんなイメージがあります。では岐阜市で人気があるイベントや観光スポットを教えてください。
はい、一宮市の方を含む愛知県在住の方を対象に岐阜市のどこに行ってみたいですかというアンケート調査では、岐阜長良川花火大会、岐阜長良川の鵜飼、長良川温泉、岐阜城などが上位でした。
そうなんですね。もちろんどれも行ったことがあります。もう魅力いっぱいなのがね、これを聞いていても伝わっていきますね。では第1位に選ばれた岐阜長良川花火大会の魅力について教えてください。
はい、長良川花火大会はコロナの影響で3年間中止しておりましたが、昨年4年ぶりに第1回岐阜長良川花火大会として復活し、市内外から大変注目を集めました。当日は600メートルにわたって繰り広げられる超ウルトラワイドスターマインなど、これまでにない魅力的な花火大会となりました。今年も8月10日に第2回岐阜長良川花火大会を予定しておりますので、一宮市の方にもぜひご来場いただきたいと思います。
もうすでに今年のね、日にちも決まっているんですね。
はい、決定しております。
8月10日、一宮市の皆さんもぜひお出かけください。続いて第2位に選ばれた岐阜長良川の鵜飼の魅力について教えてください。
はい、長良川の鵜飼は岐阜の夏の風物詩であり、織田信長公など時の権力者の保護を受けながら1300年以上受け継がれてきました。伝統装束に身を包んだ鵜匠がほうほうと声をかけながら鵜を自由に操って鮎などを捕る様子は、見る人を幽玄の世界へ誘い、燃え盛るかがり火はとても幻想的です。 長良川の鵜飼漁の技術は国の重要無形民俗文化財に指定されています。
こちらも見たことがあるんですが、やっぱり初めて見た時には本当に感動しましたもんね。ではもっと詳しく教えていただきましょう。長良川の鵜匠について教えていただけますか？
はい、長良川の鵜匠の正式な名称は宮内庁式部職鵜匠といい、御料場と言われる金漁区で鮎を取って皇室に納めるという職務を担っています。その技は世襲で代々親から子へと受け継がれています。
このような鵜飼が一宮からも近いところで見られるわけですからね、一宮の皆さんにもぜひ出かけていただきたいと思います。この岐阜長良川の鵜飼の開催期間について教えてください。
はい、開催期間は5月11日から10月15日です。
そして令和4年には高級観覧船が登場したんですよね。
はい、令和4年5月に3隻の高級観覧船が登場しました。従来の観覧船と異なり、船内両側にベンチシートを配置し、土足のままご利用いただけるほか、調光可能な間接照明が船内を優しい明かりで照らしています。高級観覧船は白月、藍山、花かがりの3隻です。高級観覧船で特別な鵜飼観覧を体験してみてはいかがでしょうか？
これは今回初めて知ったんですが、高級観覧船というのがあるんですね。いや、こちらもぜひ乗ってみたいですね。そして次は第3位に選ばれた長良川温泉の魅力について教えてください。
はい、長良川のほとりに湧き出る長良川温泉は13年連続で日本の温泉100選に選ばれている名湯です。泉質は単純鉄冷鉱泉で、鉄分やラドンを多く含み、源泉は無色透明ですが、空気に触れて赤く濁った湯に変化します。湯は保温効果が高いと言われています。
いろいろとありますね。花火に、そして鵜飼に、温泉にということですもんね。そして何といっても長良川温泉周辺の街の雰囲気はとっても素敵ですよね。
はい、鵜飼観覧船乗り場周辺の河原町には格子戸のある古い町並みが今も残っています。狭い間口に長い奥行きという昔ながらの日本家屋が残るあたりは、昔長良川の水運を利用した川港として栄え、多くの商店でにぎわっていました。現在でも伝統工芸品岐阜うちわを製造しているお店や、岐阜銘菓あゆ菓子で知られる和菓子店などがレトロな雰囲気を残したまま営業しています。さらにここ数年、町屋を利用したモダンな飲食店などが登場し、新しい魅力もプラスされました。鵜飼観覧船乗船前の散策にもおすすめです。
そうですね、あの辺りをこうプラプラっと歩いているだけで本当に楽しいですからね。さあ、でもまだまだこれだけではありません。第4位に選ばれた岐阜城の魅力について教えてください。
はい、市の中心にそびえる金華山の山頂に位置する岐阜城は、美濃の戦国大名斎藤道三公や織田信長公の居城であったことで知られ、岐阜市のシンボル的なスポットです。山頂へは金華山ロープウェイでおよそ4分、山肌を登りながら岐阜の街を望むことができます。最上階の展望台からは360度の大パノラマがご覧いただけます。
岐阜市の魅力たっぷりとご紹介をいただきありがとうございます。その他、岐阜市についてご紹介いただけることはありますか？
はい、岐阜市広報広聴課ではシティプロモーション冊子であるえいとこたんと岐阜市を毎年発行しており、ホームページでも情報発信をしています。今回お話ししたスポット以外にも岐阜市の魅力をたくさん発信しておりますので、ぜひえいとこたんと岐阜市で検索してみてください。
ぜひ一宮の皆さんもえいとこたんと岐阜市、こちらね、検索してみてください。今回は一宮市と岐阜市の連携事業ノービプロジェクトについて、岐阜市広報広聴課の川口さんにお話を伺いました。川口さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。76.5 iWave
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずはウキウキフェスタのお知らせです。触れ合い遊び、歯科衛生士などによる個別相談、キッチンカーの出店があります。日時は3月3日日曜日午後1時から3時30分。会場は一宮医療療育センター。対象は市内在住の医療的ケアが必要、または手足に不自由がある18歳以下の方と家族です。定員は先着20組です。お申し込みは2月1日木曜日から電子申請でお願いします。お問い合わせは福祉総合相談室、電話番号0586-28-9145、 0586-28-9145 です。続いては小中学生のための陸上教室のお知らせです。日時は3月17日日曜日午前9時から正午、予備日は24日日曜日です。会場は一位新金スポーツセンター県一宮総合運動場。対象は小中学生、定員は先着240人です。参加料は500円です。お申し込みは2月1日木曜日の午前10時から3月3日日曜日までに一位新金スポーツセンターまでお願いします。お問い合わせは一位新金スポーツセンター、電話番号0586-77-0500、 0586-77-0500 です。以上、一宮市情報をお届けしました。76.5iWave。 続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。それでは最後に、給食費、学用品費など就学費用を援助のお知らせです。市では子どもを小中学校に通学させるのに経済的にお困りの保護者に、給食、学用品などの費用を援助します。また小中学校への入学準備の学用品費の支給を入学前に行います。2月末までに申請が必要です。対象の要件など詳しくはお尋ねください。お問い合わせは学校教育課、電話番号0586-85-7072、 0586-85-7072 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。